次はですね、ピパウス物語の3回目に入ります。前回に続きまして松崎ひもきさんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
松崎さん、前回2回目は、どこまでお話を考えましたかしら。
前回は、2001年の4月8日でしたっけ。
開局、ね、そうです。
開局ですよね。はい、8日土曜日の日、
日曜日
の日に開局して、はい、で、その開局するまでの準備の話をしましたよね。
はい。
で、いよいよ、開局する日になりました。
はい。
もう、すごい、報道関係の人とか、なんかマスコミの人、すごい来てましたよね。
そうでした。
覚えてらっしゃいます、
ね、うろ覚えに、なんとなく、はい。
この、二豚に子ども図書館は、だいたいその15坪くらいって言ったらいいですかね。
そうですよね。はい、
まあ、教室より一回り小さいぐらいの部屋に、はい、もう新聞記者さんやら、もうテレビ局やらがもうびっちり入って、で、皆さんがなんかこう、恐る恐る喋り始めたのは私は覚えてますよ。
そうです。
ええ。覚えてらっしゃる
んですか？なんとなく思い出しますね。覚えてはいます。放送することに懸命でした。
だからまあそれだけその、なんていうか、まあ日本で初めての、まあアイヌ語を交えた放送。
はい。
うん、まあその FM ピパーシっていうのはそれだけ、まあいろんなところから注目されていたのかなというふうに思いました。で、ただその時にやっぱりね、私の記憶では、その1時間のその番組をね、
はい、
毎月毎月その企画を立てて、取材をして、で、いろんなその人たちにゲスト出演をお願いして、それ逆に、まあ私が話する担当だったんですけど、そのすごい最初の頃ってもう本当に大変だったんじゃないですか？
そうですね、大変でした。ただ、やはり長年の茅野茂さんの願いでしたから、本当にようやく叶った、もう第一歩踏み出したという感じでしたよね。
うん、そうですね。で、まあ、皆さんは本当に喋ることなんてそんなに、今のメンバーはその頃は本当にひよこでしたけれど、でもやっぱり茅野茂さんがそのなんかこうワンポイント一口なんかアイヌ語のことをちょっとこう言うだけでなんかバシッと締まるというか、なんかそういうことをすごく印象深く思っておりました。
はい。
で、まあそんなことでとにもかくにも、まあその3ヶ月間の研修を経て、まあ FM ピパウスはスタートしたということなんですね。
はい。
こんなところでどうですか？
はい、本日3回目、
はい、
FM ピパウス物語、ありがとうございました。
ありがとうございました。